Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回から新しいテーマがスタートします。今回のテーマは、恋愛するのは当たり前なの？はい、
はい、
恋愛するの、
はい、
なんか当たり前とされがちな世の中ですけれども、
う
ん、
ね、こう前提になっているような感じがあったりもしますよね、
うん、そうね、うん、なんかこう、うん、ある一定の年齢が来たら誰かを、
うん、
と恋愛するみたいなね、
うんうん、ね、好きな人、ね、いないといつかできるよみたいなこととか、ね、
あるよね、
あるですけど、まあ、そのハテナがついているように、
うん、
もう本当にそういうね、こう当たり前とされているようだけど当たり前なのかっていう、こうちょっと疑い気味に、
疑い気味に聞いていく、
はい、聞いていこうかなと、はい、
はい、
思います。そしてこのテーマについて一緒にスリープオーバーするのは、さまざまなジェンダーやセクシャリティについて発信するメディア、パレットオークの編集長あやさんです。あやさんをお迎えして、あの今回そのさまざまなこうジェンダーやセクシャリティについて、小谷さんが日頃パレットを通して発信をされてるっていうこともあり、こう恋愛をするっていうこと自体に関してもこういろんな考え方はしないっていうことであったりとか、うんうん、まあ、そもそも恋愛とはみたいなことも話せたらいいんじゃないかなと思っております。
はい、恋愛とね、こうセックス、うん、一緒に語られるものなのかみたいなことについても話したいですね、うん、
はい、
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回のテーマは恋愛するのは当たり前なの。ゲストはパレットオーク編集長あやさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。あやさんは今日はリモートでお越しいただいております。
よろしくお願いします。
お願いします。
あやさんとは、はい、嬉しいですね、
う
ん、
ね、
はい、
シーズの時からね、はい、ご一緒させていただいていて、
はい、
イベントに出ていただいたりとか、
はい、
原稿もね執筆していただいたりとか、はい、いろんなお世話に、
いつもお世話になっております、はい、ありがとうございます、
はい、あやさんはパレットオークの編集長を務めていらっしゃって、こう性にまつわるさまざまなモヤモヤをこう漫画で読み解いていくようなあのことをあのパレットオークではされていらっしゃると思います。で、私たちも私たちのスリープオーバーで性に関するこうモヤモヤを考えていて、で、うん、こうこれが正解っていうふうに言い切れることばっかりじゃないっていうのがあると思うので、うん、今回のテーマも恋愛するのは当たり前なのっていうクエスチョンがね、
クエスチョン、
はい、
結構クエスチョンたくさんしてきてますけど、
はい、毎回ほぼ
ちゃいいと思う。
そうなんですよね、うん、でこう私たちもこれまで例えばこうセックスレスですとか、まあ、婚姻制度とか、まあ、様々なこうテーマの中でこうあのもちろんいろいろな人がいるっていうことはこう考え続けていきたいというふうにこう思ってきていたというかこう願っているんですけれども、でも改めてこうそもそもこうパートナーとか誰かと生きるとか、あるいはその恋愛を、それを恋愛がベースになっているみたいなことっていうこともそもそもどうなんだろうっていうことをちょっと考えたいなと思って、
考えたい、
これはあやさんと、はい、
話したいと、ぜひお願いします、
はい、
ありがとうございます、はい、ね、初めになんですけれども、
はいはい、
なんかそのあやさんがこうパレットオーク という、うん、あのメディアの編集長をやっていらっしゃっていて、はい、あのもともとそのジェンダーだったりとかセクシュアリティにまつわる課題にこう取り組もうと思われたきっかけだったりとか、ちょっと改めてお伺いしてもよろしいでしょうか。
はいはい、いやもう結構ねいろいろあるんですけど、結構決定打になったかなって思ってるのが、はい、社会人になってからなんですよ、
うんうん、
社会人になってからなんだろう、人事イベントみたいなのをやったことがあって、
うん、
でその時に、うんうん、そうそうそう、あの人事イベントっていうか、なんだろう、採用イベントかな、採用イベントみたいなのをやったことがあって、でその時にあのジョブレインボーっていう会社と LGBT 向けでやってみようっていうことになったんですね、
うん、
でその時に結構ほんとたくさんの人がいらっしゃって、で、うん、セクシュアリティとかジェンダーとかってそんなにこうね、分からなかった人もいると思うんですけど、なんだろう、うん、そんなに足かせになるもんなのっていうのが私の中でもめちゃくちゃしっくりきてたわけではなかった、
うん、
ですが、まあ、その時にすごい大変で、こういうことがあって、これもセクシュアリティとかジェンダーとかを理由に大変なんだよっていうのをいろいろ聞かせていただいて、
はい、
あ、これ本人たちが頑張ることじゃなくないって思ったんですよ。
あ、
うん、なんか本人たちがもう結構大変な思いをしてるのに、うん、プラスで自分たちがいわゆるね、普通みたいなものにこう自分から近寄っていって、うん、みたいなことをやるのってもう相当しんどいし、だったらこう周りが自分がマジョリティだなって思っている方、
はい、
特権がある方とか、そうだな、あまりこう自分のど真ん中の課題じゃないけど、
うん、
っていう人たちが少しずつ変わっていくことで、うんうん、社会ってもっと良くなるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ、
うん、
だからメディアは当事者、いわゆるメディアは LGBTQ プラスの方々へというよりも、みんなが読めるようにしたっていうのがありますね。
なるほど。でも本当にパレットークはすごく開かれているというか、うん、あ、こういうことについて話したこともしかしたらなかったかもみたいな感じで、当事者の方だけではなくてっていうのはすごくありますよね。
なんか自分はあんまりむしろ関係なかったかもっていう人に気づいてほしい、うん、あ、これも実はつながってるのかもっていう風に気づいてほしくて、
うん、
だから漫画っていう形を取ったのも入りやすくしたんですよ、
うん、
なんかなんとなく漫画がタイムラインで流れてきたら読んじゃいませんかっていうのがあって、うん、
読みます
その中でちょっと気づきがあったら、
うん、
なんだろう、こうお勉強していないじゃないですか、その行為って、うん、だからもっと身近に感じて考えてくれるきっかけになるかなと思って、こういうスタイルで始めたっていう感じですね、
うんうん、本当にパレットークの漫画が流れてくるとこう手を止めてこう結構スクロールしちゃったりするじゃないですか、こうもうタイムラインというものは
そうです、ね、
で止まって、もうなんか気持ちも止まる、なんていうんですかね、本当にスッてなって向き合おうって
嬉しい、うん、めちゃくちゃ嬉しいです、
うん、ゆめさんも定期的にパレットークの話を私にやっぱしてくるなんか今ちょうど考えたいなって思ってたことが、うん、なんというかこう現れるみたいな感覚もあって、本当ですか、で、うん、それもこうでどういうふうにこうテーマを今ここでこの漫画を作ろうというか発信しようというのって決めてたりするんですか。
あ、でも本当に一番大事なのは作り手の温度感っていうのを大事にしてて、
あ、
なんだろう、まあ、ご時世的にこういうネタ気になるよねとかっていうのももちろん湧き上がってくるんですけど、
うん、
あとタイムライン見ててこういう話あったよねっていうところもあったりするんですけど、うん、あるいはまあなんだろう、いろんな人にやっぱ見てほしいから、こういう人ってやっぱりスポット当ててこなかったよねっていうのは、
うん、
きちんと、まあ、こういう多様性みたいなところを扱うからこそ、
うん、
なんだろう、視野が狭くならないように頑張っているんですけど、
うん
うん、でもまあ結構、ジェンダーとかセクシュアリティとかっていうところに、
うん、
課題 だなって思ったり興味を持つ人ってやっぱりジェンダーが女性だったりっていうことも多いですよね。それってなぜなんだろうっていうのをまたさらに考えたりとか、
うんうん、
まあ、編集部の中はもう会話でいっぱいという
会話でいっぱい
そっか、じゃあ見てくださる方をこう、まあ、調べてみるとというかするとそういうことがちょっと見えてきたりするっていう、
うん、そうですね、うん、あとはやっぱりこうお寄せいただいているエピソードっていうのが本当にたくさんあって、
あ、
まあ、そこの中からまあほとんど選んでるんですけど、
うん、
その中でまあこれそうだよね、やはりこう気づかされることがたくさんあって、うん、本当にありがたいことに、うん、いつもこういう話があってすごく大変だったよとか、うん、逆にすごく良かったんだよとか、うん、そういうエピソードがたくさん寄せていただけるメディアになってきたので、うん、本当に嬉しいことに、うん、そこからヒントたくさんもらってますね、
うん、
なんかもう一つ私こうインスタグラムで見てると誰がいいねしたかってわかるじゃないですか、うん、
確かに。
でこう地元の友達が私は地方出身なんですけど、うん、結構いいねしてたりするのを見て、あ、なんかすごくわーっていう気持ちにな嬉しいというか、
うん、
なってもちろんそのどこに住んでいてもさまざまなこう考えを持ってる人っていうのはもちろん存在するんだけれども、うんうん、なんかとはいえなかなかこう都市部とこう地方でこう議論されてるこう回数が少なかったりとか、特にジェンダーとかセクシャリティとか、はい、なんかそういうこう場だったり空気みたいなものも違うのかなっていうふうに思う中で、はい、この漫画という入り口によって
嬉しい、
はい、うん、確
かにあるかもしれない。
そうなんです、ね、
しかも漫画でしかも何コマかで読める漫画だから、うん、本当にこれちょっと読んでみてみたいな感じで見せたりとか、
うん、
なんかシェアもすごい送りやすい、
うん、あ、嬉しいですね、
うん、
確かに記事とかだとちょっと長くて、
そう、
あれかもっていう時に使っていただけると、うん、いいのかもしれないですね、うんうんうん、
なんかめっちゃこう、うん、もう最高みたいになっちゃった
ありがとうございます。でも本当にその、
はいはい、
ジェンダーの話とかって、うん、実はこうまだまだしていいのかなこの人みたいな分かんない時あるじゃないですか、うん、そういうお話した時にそういうちょっと意識高いお話好きじゃないなとか、
うん、
なんか、
うん、
そういう風に思うかもしれないからなかなかこう伝えられなくてって時に、うん、あの人もこれいいねしてるじゃんってなんか会話始めるきっかけになるかもしれない。
確かにな
りそうだよ、
うん、
あ、だから
いいねしてたからちょっと話し始めてみたんだけど、はい、みたいなのも言えますもんね、
うんう
ん、
いやだからなんか一番じゃないかもしれないですけどすごく軽い洗いとか、
うん、
まあ、フェミニズムとかに興味関心があって、
うん、
何かしたいと思ってるよのすっごくちっちゃなアクションが、うん、うちのメディアへのいいねとかリツイートとか、
うん、
シェアとかだったら、うん、ハードル低くていいんじゃないかななんて思ってます、
うんうん、
よかったら今こう聞いてくださってる方にこう洗いっていう今言葉が出てきたと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、ちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はい、洗いっていうのはLGBTQ プラスの人たちと連帯して、まあ、応援したり、うん、支持したりするよっていう、
はい、
こう意思表明を持っている人たちのこと で、
はい、
でその意思を、まあ、表明している人たちかな、意思を表明している人たち、
うんうん、
あるいは、まあ、そういう気持ちを持っているよっていうふうに感じている人たちのことで、
うんうん、
まあ、自分でアライだよっていうふうに伝えるためにこうステッカー使ったりとか、
うんうんうん、
あとは SNS のバイオグラフィーにこう書いたりとかっていう人もいますね、
うん
うん、
ありがとうございます。見ますよね。
見ますね、
うん、
でもそういう方々の存在もこう周りがこう変わっていくっていうところにすごく大きく影響を与えているっていうことがあるんですよね、
は
い、
本当にそうだと思ってます、う
ん、今回テーマがですね恋愛するのは当たり前なのっていうことで恋愛のモヤモヤだったりとかも、うん、パレットークさんでも扱われていらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、
うん、
こういう恋愛のモヤモヤを扱うときにこうされている配慮だったりとかよく考えられていらっしゃることとかあったらぜひ聞いてみたいです。
そうですね、やっぱ恋愛一つは恋愛と性的欲求ってイコールになっている人っていうのが多いのかなっていうのを思ってて、つまり付き合ってるってことはセックスするでしょっていうのが当たり前になってて、それが辛いって思ってる人も結構いるんですよね。 だからその恋愛するっていうことイコールセックスへの合意じゃないよっていうところはすごく重要かなと思っていますし、そこでモヤモヤしてきたとか、まあ、恋愛してるから付き合ってるからこれは許さなきゃとか、そういう風にちょっと自分の辛い方に持ってっちゃったなあっていう風に感じているというモヤモヤとか、そういうものはいただいたりするのでよく考えてますね。
1回目の放送でもセックスの数愛情のバロメーターなのっていうテーマをこう扱ったりしていて、こうセックスをその相手としたいかどうかっていうことと、その相手を大切に思ってるかってことと恋愛をしているかみたいなことは本当に人それぞれなんだろう、まちまちであるはずだけど、そのことをつい忘れてしまうパターンが結構多かったりみたいな、
めっちゃあると思います。
なんでなんだろう、
なんか結構こうちょっと何ですか、例えばこれが全部悪いってことじゃないんですけど、こう3回目のデートでみたいなのとか
聞いたことあるよね、
あるじゃないですか、なんかそろそろみたいな感じとか、なんかそろそろ受け入れた方がいいのかなとか、してもいいのかなみたいなのが、もちろん全然全部があるわけじゃないですけど、なんかありますよね、それ知ってる知ってるってなるじゃないですか。
知ってる知ってる。
やっぱね、そういうこう刷り込みというか、それもメディアの刷り込みだと思うんですけど、いわゆるやっぱ異性を何歳ぐらいになったら好きになって、何回目のデートでこうなって、でそうなったらなんだろう、上とか下じゃないけど、なんだろう、私は一人前みたいな、でそうじゃない人とか、やっぱ恋愛してない人を勝ち組じゃないみたいな風に扱うみたいなところがまだまだ普通に起きているというのをよくあのエピソードでね、届けてくださってるので、なんか恋愛した方が偉いというか勝ちみたいな、なんかそういう雰囲気がやっぱあるみたいですね。まだ
そうだもん、自分のこう中高時代とかもなんかこう彼氏を早く作らねばみたい なんか初体験を済ませねばみたいな、あれって一体誰に植え付けられてるんだろう。
本当に、なんかそのためにストレスをすごく被る必要ないのに、なんだろう、周りの空気に踊らされてしまう、やっぱそれもちょっとなんだろう、メディアリテラシー的なところもあると思うんですよ私は。なんかどういう風にメディアを自分の中で扱うというか、噛み砕こうかみたいなところも重要だと思いつつも、やっぱり周りの人にどう思われるのかってめちゃくちゃ気になるし、なんかねっていうのはありますよね。
本当ですね、この話でも無限に
無限にできちゃうい
けますね。青春期とかね、なかなか本当に確かにリテラシーも大事で、それを伝えていく必要もあるという一方で、そのね、こう自分をこう形成していく時期にみんなと違うことがね、よくないみたいなことをやっぱ思わされてしまう環境は、なんかサイコロみたいな、なんていうか振って、こうもうデートして恋をして結婚してみたい なんか道が本当に学生の頃ってそういう感じで、だから恋人ができるとなんかでセックスするとちょっと一歩上がりみたいな感じの雰囲気とかあったなと思って、
確かに
そういうルートもあるかもしれないけど、そういうルートだけがなんか本当に幸せなのかっていう風に考える余地を持つ、
そうですね、
でそれの相手が、まあ、果たして異性なのか同性なのかもそうだし、そもそも恋愛とかお付き合いするのかしないのかって無限にあるよっていうところを、に気づいて、自分の心地いいやり方を探したりとか、いろんなあり方を見たりとか、そういうのがね、もっときっと進んでいくんだろうなって思ってます。
この番組ではいろいろな言葉も覚えて学んでいきたいなと思っていてお伺いしたいんですけれども、今こう性的指向性自認を表す素字という言葉も少しずつ浸透してきているかなと思います。 SOGI と書いて素字です。で、そもそもこれはこの言葉どういう意味なのかっていうところとか、どういう文脈なのかっていうところをちょっとあやさんにお伺いしたいです。
そうですね、多分ね LGBT とか LGBTQ とかっていう言葉は結構聞いたことある方が多くて、で SOGI っていう言葉も出てきて、なんか LGBT っていう言葉の新しい版なのかなと思ってる方も
いたりとかするかなと思ったりするんですけど、うん、結構違くて、はい、で SOGI っていうのはセクシャルオリエンテーションっていうのが、つまり性的指向、どういうことかっていうと、自分が、まあ、どんな性別の人を好きになるかの傾向って感じですね、うんうん、でジェンダーアイデンティティっていうのは自分の性別をどんなだと思うかっていう、その自認のことなので、うん、みんな持っている性のあり方っていう意味なんですよ、うん、SOGI っていう、
みんなのことだっていう、
みんなのことだ、
そう、みんな、うん、だどういう SOGI なの、うん、っていうところであるんですよね、うん、なので LGBT っていう言葉はなんだろう、例えば同性を好きになったりだとか、うん、あと自分を生まれた時に割り当てられた性別と違う性別で生きていこうと思ってるとか、うん、そういう人の、うん、まあ、そういう性的少数派のことを指す、うん、性的少数派の総称のような感じが LGBT っていう言葉だったのに対して、うん、性のあり方っていう言葉だから、みんな持ってるもの、うん、で私の SOGI はこういう感じみたいな感じで、うん、まあ、私の SOGI はこういう感じっていう喋る会話はまだあまり多くないとは思うんですけど、うん、みんな持っているものって考えると、うん、なんか LGBT だけが特別で、うん、そういう風に名前を付けられてるっていうよりも、うん、もうみんなそれぞれあるあり方で、うん、まあ、ちょっとそれもみんな一人ずつ違うじゃないですか、みんなすっごくもう全く一緒だぜみたいな人って、うん、もしかしたらそんなに多くないかもしれない、
うん、
って考えると一人一人違うよねっていうことをすごく表された言葉なのかなと思ってますね、
うんうんうん、これも本当に、ね、大事な
言葉、ね、大事ですね、みんな持ってる性のあり方のことっていうのはすごい大きな学び、
うんうんうん、そうなんですよね、だから性のあり方を持ってないと思わされてきたというか、その、うん、いわゆる異性がお好きになって、うん、で、うん、性的欲求もあって、で異性と、うん、性交渉をするし、うんうん、であと生まれた時とに割り当てられた性別と今 の自分が思う性自認が一緒だよっていう人たちって、うんうん、性のあり方が語られてこなかった、つまりなんか語る必要がなかったみたいな風になってたけど、うんうんうん、そうじゃなくてそういう人もそういう性のあり方があるよねっていうか、うんうんうん、
なるほど、しかもそういう風な性のあり方の人の中でも実は私とあなたは微妙に違ったりみたいなこととかも
ありますよね、
ありますもんね、
だから普通みたいなものがね、うん、いわゆる、
うんうん、
本当にないというか、うんうん、まあ確かにボリュームで言うとこういう傾向の人多いっぽいっていうのはあるけど、
うんうんうん、
もう性的指向、性自認って、
うん、
本当にたくさんあるし、人の価値だけあるんだなっていうのが、うん、私は一番大事なことかなって思ってます。それがなんか、うん、うん、いいとか悪いとか普通だとかそういうんじゃなくて、うん、いろいろある、うん、ってことをまず最初に理解する。
うん、
で、もう一歩行くと、それによってやっぱ今の社会だと、
はい、
なんでしょう。ね、得られるものが違ったり、
そうですね、
大変な思いをしたりっていうのがそれを理由にあるんだなっていうところが本当にまずは大事なんじゃないかなと思ってます、
うんうん、ありがとうございます。もう今の話は本当に大きな学びだなと思うんですけど、ね、今の素地のお話でどんな人でも持っているこう性のあり方であるっていう風なお話があったかなと思うんですけれども、はい、こう例えばその異性が好きであるとか、まあ、同性にこう恋愛感情を抱くっていうことはもありつつ、あとアセクシュアルであったりとか、うんうんうん、こうアロマンティックっていう言葉を最近耳にすることも増えてきてるかなと思うんですけれども、はい、今 NHK でも恋せぬ二人っていうドラマが放映されていて、はい、これもアセクシュアルとアロマンティックの2人がこう同居生活をする話っていうことなんですけれども、うんうん、この2つがそれぞれどういったものなのかっていうところと、はい、それらがどう異なるのかみたいなところについてもちょっと伺いできたらなって思います、
うんうんうん、そうですね、まずアロマンティックっていう言葉、まあ、A ですね、A ロマンティックとも呼んだりするんですけど、はい、その A っていうのは、まあ、ないよっていう意味で、うん、考えていただけると分かりやすいかなと思ってて、うん、まあ、ロマンティックな、つまりロマンス、恋愛的な感情だったり、うん、そういったものがないというか抱かない、うん、抱きにくいとか、うん、まあ、そういった感じのことかなと思います、
はい、
で、A セクシャル、アセクシャルに関してはちょっとまとめるのが難しいし、これ、うん、なんだろう、セクシャリティって本当にちゃんとした定義が存在してなくて、
うん、
こういう意味っていうことがあまりこう、うん、伝えにくくて、ちゃんと感覚でこう伝えていく、何回も触れていくっていうのがすごく重要だったりはするんですけど、うん、まあ、性的な欲求がないとか、性的な行為の関心とかがないとか、もともと持ってないなとか、うん、ちょっとこう湧きにくいなとか、うんうん、そういったものをこう察したり、まあ、微妙にこう言葉たくさんあるので、うん、まあ、グレーロマンティックとかクボイロマンティックとかいろいろな言葉があったりするんですけど、うん、
はい、
うん、なんだろう、それぞれ、まあ、ちょっと湧きやすいとか、なんか友情と恋愛感情の違いがちょっと分かりにくいとか、うん、まあ、いろんな言葉が実は存在してるんですよね。いや、調べてみるといろいろ出てくると思います、
うん、
セクシュアリティのこ、まあ、言葉というかキーワードって、まあ、全部覚える必要とかは もちろんないと思いつつも、その自分ってこれかもしれないっていうものを見つけるときにとても役に立ったりとか、本当にその検索をして同じような体験とか同じような気持ちを持っている人に本当に会ったことがなかったとか、自分だけなのかもしれないって思っていた人にとってすごくそのキーワードって重要で、なんだろう、うん、自分と同じ気持ちや同じ体験を探すときとか、なんだろう、帰属意識を持つときにこう使われたりとか、本当に言葉って重要でありつつも、やっぱなんだろう、言葉では表せられないようなセクシャリティもあるんじゃないかというふうに、うん、
確かに
難しいところですね、うん、
そのセクシャリティっていうことにこう何回も触れていく必要があるっていう話もすごく本当に大事だなっていうふうに受け取って、うん、たんですけれども、セクシャリティというものの、そのグラデーション、一言でアセクシャル、ロマンティックと言ったとしても、もうちょっとこう幅があるんじゃないかなと思ったりもしていて、
あると思います。
そのあたりこういかがですか。
うん、そうですよね、うん、なんかそもそもでも恋愛感情って何って聞かれるとなんか難しくないですか、
うんう
ん、なんか一言で多分私たちの中でも定義ってちょっと違う気がしてて、定義ってないのかなっていうか、まあ辞書に載っている言葉の意味はあるかもしれないけど、私はこう思ったら恋愛だなとか、こう思ったらなんか付き合いたいなんだなっていうのは結構感覚的なものに近いのかなと思ってて、そう考えるとなんか恋愛っていう、恋愛感情っていうものがどういうものかっていうのも一人一人違うのに、それがなかったら付き合いが、うん、成り立たないよねって言えるの、うん、っていうふ
う
に私は思ってて、
う
ん、
そうですね、
うん、例えば恋愛感情がなんかドキドキ、うん、キュンキュンみたいなものだとしたら、うん、なんかそれをずっと持っているパートナー同士って本当にめちゃ多いんだっけって思うと、
うん
う
ん、
そうではないはず、うん思いますよね。
確かに、そもそもその恋愛っていうものがどういうものかっていうのもあやふやな中で、恋愛をしていないとダメなんじゃないかとか、うん、っていうのって、うん、ね、そもそも成立しないんじゃないかっていうのは本当にそうだ
と、うん、恋愛ってなんだと思います、うん、恋愛感情ってなんだと思いますお二人は。
あ、私は、ちょっと今すごい考えてるんですけどでもまず一つ、自分の話じゃなくて申し訳ないんですけど、赤い実はじけたってあったじゃないですか、ある、
うんうんうん、
赤い実はじけたってすごい覚えてて
うん、うん、
赤い実はじけたっていう、多分教科書、小学校の教科書かなんかに載ってた言葉を、あれをこう恋の始まりとするみたいなのがあって、で多分それ小学生の時に、そう、読んで赤い実はじけたって表現するんだみたいな、
めっちゃおしゃれだ
いや、でも私は違いますけど
違うんだ、別に弾けないんだ、
別に赤い実はじけないなって思ったんですよ。でもそういう風に思ったことが あって、個人的にはむしろ過去の中学校の時に恋をしようって思い込んだ時期とかあって、
うん、
で後から振り返ってあれは本当に恋だったのかって悩むことが多いっていうことを今思い出しました、あやさんの質問で。
なるほど、
うんうん、だから分かんないんですよね。
分かんない
ね。何も言ってないですよね私今。
私はなんか一目惚れみたいな感覚は全然分かんないなってずっと思っていて、でもいわゆるこうドキドキみたいな、キュンキュンみたいなのって結構一目惚れとかも多かったりするじゃないですか。なんかそういうのとか本当に人によっても多分一目惚れしてすごく好きでみたいなのもきっとあると思うし、それだけでもねなんか本当に人それぞれというか、
人それぞれですよね。なんか私はなんか中高生ぐらいの時まではなんかこう胃が圧迫されるみたいなキュンみたいなのもあった気がして、あった気がしてかなんか、でも大人になってからなんか人とこうなんだろう付き合おうってなった時に、なんかその圧迫感なかった気がするっていうのを思い出して、
圧迫感
わかります、なんかこうちょっとギュンみたいな、
ちょっとわかります、
キュッみたいなやつが、それがなんかまあもちろん ずっとというか、あの、うん、そういう感覚持ってないなって人もいるかもしれないけど、私はなんかその、うん、ギュッみたいなやつがあった、あしかもなくなったっていうふうに思ってて、なんかそれを結構大事に、大事な指標にしている人もいるかもしれないし、なんかそれも人によっては、うん、あの途中でなくなるとか途中で芽生えるとかあるじゃんとか、うんうん、でもなんだろう恋愛ってなんでしょうね、
なんでしょう
っていうことを考え続けながら
ちょっと次に、
はい、あのまた次回ちょっとあの続きをお話ししていきたいなと思います。そろそろお時間となってしまいました、はい、次回も引き続き恋愛するのは当たり前なのをテーマにパレットオーク編集長のあやさんとスリープオーバーします。次回もよろしくお願いします。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回は恋愛するのは当たり前なのをテーマにパレットオーク編集長のあやさんにお話を伺いました。いろいろ伺っていきましたが、はい、いかがでしたか。
そうですね、はい、あのパレットオークさん本当に漫画で、うん、すごいあの分かりやすく楽しく、はい、あのタイムラインにこう流れてくる、うんうん、あの漫画がすごく魅力的だなと思ってるんですけれども、はい、うんうん、本当にいろんな方々のエピソードが集まって、うん、あの漫画になっていたりするっていうのがあるっていうので、はい、今日も伺いながら本当にこういう話も、うん、あの聞いててとか、うん、本当にそのパレットオークに集まってくるいろいろな声っていうのが背景に感じられたなって思いました、
うんうん、はい、本当にお話の中でもソージーっていう言葉も出てきましたが、うん、こう性のあり方についてこう表す言葉ということで、こう誰にとってもこう無関係ではないとい こう全ての人がこう自分の性のあり方っていうのを持っているっていうことも一つ大きな気づきだったんじゃないかなと個人的にも思って引き続き考えていきたいなと思います、
うん、はい、
で、あの私たちからちょっとMe&Youの近況についてちょっと話したいことがあるっていうんで、
はい
はい、話したいことがあります。どうですか、
はい、
はい、
私たちのですね、はい、Me & You のメディアコミュニティが、
はい、
オープンしました。
しました、
はい
はい、やっ
やった。名前は、
はい、Me & You リトルマガジン&クラブです。
です
わー、はい、わーわー、初めて言ったかな。
初めてだよ、
こう公な場所ではね。
そうだね、
ちょっと止まっちゃったもんね一回みたいな
あんまりまだ口に慣れてない。
文字面であのちょっとこう長い長いっていうか、こうリトルマガジン&クラブなんですけど、その Me & You のメディアコミュニティっていうことで、
はい、
こうマガジンの読み物の機能と、まあ、クラブっていうコミュニティの、まあ、機能、うん、まあ、機能っていうと硬いね、硬いんだけど、はい、でもそういうものがあるっていうことでその言葉をつけたっていうね。
そうですね、はい、本当にいろんな、はい、あの記事だったりとかあのご覧いただけるっていうのと、はい、あとコミュニティっていうところで、うん、そこで集まって話す場っていうのも作っているっていうのがあって、はい、私たちのスリープオーバーを記事で楽しんでいただけるコーナーも作るっていうところもあるので、はい、ぜひそちらもチェックしてみていただけたらなと思います、 皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メールをご紹介した方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は J-WAVE の放送でもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、 81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。